皆さん、おはようございます。私たちは聖書朗読を忘れたかと思っているかもしれませんが、忘れませんでした。実は今日タイトルの通りに聖書を読みたいですが、今日さまざまな聖書箇所を尋ねたいですから、途中で一緒に読みましょうか。先週、分かち合いたいんで、お盆について話してくれてありがとうございます。特に自分の経験について話してくれたことありがとうございます。今日、お盆について話せますように、もちろん日本の文化を尋ねます。そうするとき、間違っても許してください。またはぜひ後で間違ったことを教えてください。国々は長い歴史があると文化と宗教は混ざってきますね。何が宗教で何が文化かという質問は答えにくくなる時があると思います。夏なので、今日ちょっとエアコンについて聞いたことがあります。夏の時、それはちょっと変な話かもしれませんが、皆さんは、すみません、皆さんは、クリスマスツリーの起源がわかるでしょうか。そのようなことだったら、ピーター先生がわかるかもしれない。わかりますか？じゃあ、ネットによると、聞いたヨーロッパ人は、昔、太陽を神として拝んでいたと言われています。はい、毎年、太陽の神が弱くなって、なったせいで冬になったと思われていました。真冬には太陽の神がやっと強くなり始めることをお祝いますように、夏よく目にする緑の木の枝を取って飾りました。それはだんだんクリスマスツリーになりました。それは昔の北ヨーロッパの文化と宗教のある部分でした。昔にそう考えている人々はクリスチャンになったら、皆さんは何を教えるでしょうか。クリスチャンとして2つの文化がありますね。母国の文化がありますが、その上に聖書に書いてある天国の文化もありますね。聖書によっても聖霊の働きによっても私たちを創造された一人の天の神様に出会いました。太陽は神様じゃないことも本当に拝むべき方もわかりますね。天の神様に太陽の神より素晴らしい真実がありますね。となるとクリスマスにクリスマスツリーを飾るのはダメでしょうか。違います。実はその太陽の神の話を聞いたことがある人は最近あまりいません。日本で太陽を拝んでいる人は非常に少ないです。私たちも教会のお客様も太陽を拝んでいません。クリスマスツリーはただ文化的なものになりました。宗教的な内容がなくなりました。クリスマスツリーは決めやすいケースだと思いますが、イギリスでも日本でももうちょっと考えなければならないケースがあると思います。お盆は どうでしょうか。皆さんは、日本人の皆さんは、私よりよき、よく、私よりよくわかりますね。お盆になると、死んでしまった祖先は、3日間、この世を訪ねます。と思われています。お盆踊りによって、この祖先を歓迎し、お墓参りにより覚えて尊敬し、灯籠流しによって使わします。それは文化的なことですか？宗教的なことですか？答えは人によって違います。確かに両方が入っていますね。多くの人にとっては家族として集まることと死んでしまった親戚を覚えることは宗教的な内容より大切です。ほとんどの人は繊細にお盆の起源を説明できるでしょうか。違います。しかし、クリスマスツリーのようだと言えないと思います。祖先の魂は周りにいて、この世を影響していることが信じられています。お墓の前に手を叩くことの意味はみんな分かっています。お墓参りをしなければならないと感じている人もいますね。私たちはどのようにこれを聖書の目線から見えるでしょうか。申命記18章11節によると、天の神様の御民の中で死者に伺いを立てるものがあってはならない。つまり、死者を拝んだり、死者に対して祈ったりすることはダメです。ルールがあります。それは大切ですが、今日指摘したいことはちょっと違います。お盆は心の中で願っていることに、どのように合っているかと聞きたいです。また、天の神様にある希望は、それより同じ願いに合っていることについて考えたいです。家族で集まることや、亡くなった親戚を覚えることの面で、お盆には良いこともあると思います。ですが、聖書にあるビジョンは、それより素晴らしいことです。自分の人生に一番素晴らしいビジョンのために行きましょう。最初に、お盆は一体感のビジョンを与えていると思います。今のコロナの時代には、もう一度人間の必要性を考えさせられました。教会で交わりが短くされて、ある兄弟姉妹が2週間の隔離をしなければなりませんでした。人間として一体感が必要です。そしてお盆の時、家族として集まるといいですね。お盆の時、家族の大切さを覚えることもいいです。天の神様は私たちが祝福されますように、結婚ということも家族ということも設けられてくださいました。そして家族のみんなを尊敬しておじいさんとおばあさんを覚えることもいいですね。しかし、お盆のビジョンと聖書のビジョンは死の点で分かれています。自分の家族でどんな思い出を 大切にしているでしょうか。私だったら、太った赤ちゃんだったので、兄たちに運ばれていました。いい思いです。もう十分じゃない。どんなに喧嘩してもお互いに支援すると分かりません。家族のつながりは友達関係より強いつながりと感じますね。しかし、死は一瞬でそのつながりを交わします。お盆のビジョンによると、そのつながりが続いています。祖先が毎年近づくからです。しかし、聖書によると、次のような言葉があります。一緒に読みましょう。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブル人への手紙、9章27節。私たちの祖先は戻らないと教えられています。でも聖書は希望を与えないで教え終えません。聖書にお盆より素晴らしい希望を与えます。ヨハネ17章を開いてください。ヨハネ17章。20節から一緒に読みます。じゃあ画面もありますか？はい、一緒に読みましょう。
父よ、あなたが私のうちにおられ、私はあなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを主が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。また、あなたが私を愛されたことと、私を愛されたように、彼らも愛されたことを知るためです。
ありがとうございます。So, ヨハネ17章にあるイエス様の祈りを一緒に読みました。この祈りに何があるでしょうか。イエス様が21節にクリスチャンの皆が一つにされますように祈っていました。一体感を探しているなら、教会で見つけられますね。聖書は皆さんが祖先と一つにされることを約束していませんが、教会に素晴らしい家族がいますね。ここには韓国人もドイツ人もイギリス人もアメリカ人も日本人も集まってキリストで一つにされています。若者も高齢者もお金をちょっと持っている人もお金をあまり持っていない人もいますね。また23節によるとどんな家族でしょうか。愛で築かれている家族ですね。イエス様が私たちのために自分の意志で十字架の苦しみを受けました。 私たちをそんなに愛しています。このような愛をいただいたら、私たちがクリスチャンでも信じてない人でも愛しています。また、ここにある愛は死が止まれなかった愛です。私たちが分かち合っている愛は、天のお父様とイエス様が分かち合っている愛だからです。この万物が創造された前からお互いに愛しておられました。永遠に無期限でその愛が続きます。イエス様は私たちが許されますように十字架の苦しみにあったとき、その永遠の愛に誘えますようにしてくださいました。時々、イングリッシュファンクラブで、土曜日の朝のイングリッシュファンクラブで、ダンボール箱に穴を開けて、ゲームのため、物を逆サイドから入れて、子供たちが触れているものが何かと答えてさせます。中に何があるか分からなかったら変な感じですね。蛇が手を噛むかなと思うかもしれません。私、確認することですが、イングリッシュファンクラブで蛇を入れないでしょう。心配しないでください。けれども、私たちが死について考えて、祖先とつながってみると、何のものとつながりたいでしょうか。あまり分かってない祖先の怪我ですか。血をなくして、この世を完全して、天に召された信者と、この世に残っている信者を一つにするイエス様です。イエス様は、お盆より一体感のビジョンがあります。素晴らしいビジョンがあります。そのビジョンを覚えて生きることができますように祈り続けましょう。今日の2番目のポイントは、お盆はシニアを時、慰めのビジョンを与えているということです。シニアをことは非常な重みがありますね。何十年間この人と話して泣いて遊んでも一瞬につながりがなくなります。死に会うとき死の不正を感じて怒りが出てきます。実は聖書によると、死は天の神様の完全な創造のためのご計画の部分ではありませんでした。だから、天の神様はある点でその不幸を共感しておられます。その怒りと嘆きの中で、皆さんは慰めを探しています。世界のどこにいても人々は墓の前で個人に生きているように話していると思います。死に対して普通の反応だと思います。もしその個人が本当に聞いているなら、前の何十年間は無駄にならないでしょう。死の非常な不正はもうちょっと弱くなり、慰められます。死に会うとき、誰が皆さんを慰めるでしょうか。聖書ははっきり語ります。個人の体は残っても、魂はこの世に残りません。聖書はそれ以上に私たちにもっと素晴らしい慰めを与えます。詩編34編18節を一緒に読みましょう。お願いします。
主は心の打ち砕かれた者の深くに来られ、霊の砕かれた者を救われる。
皆さんは学校の体験を覚えるでしょうか。グレイスは小学校で仙台にあるベニーランドに行きました。ちょっと羨ましかったです。その場所まではバスで何時間かかるので、隣にいる子は誰になるかという質問は大事になると思います。男子として隣に女子がいたら嫌なと思うかもしれません。ミエさんは死という非常に大切な経験に遭うとき、誰と一緒に旅したいでしょうか。愛している親戚の墓の前に立つとき、誰と立ちたいでしょうか。天の神様が一番素晴らしい慰めるお方です。イエス様を信じるなら、主は心を打ち砕かれた私たちと旅します。主は私たちを創造し、私たちの心の中の最も深い秘密と苦しみをご覧になります。天の神様は嘆いている私たちをご覧になったら、御心が私たちの心にお呼びしています。なぜなら、死の呪いがなくなりますように、愛を持って自分の一人子を十字架の苦しみまでに使わせてくださったからです。天の神様は私たちが慰まれることを願っています。十字架の御業によってその心を表しました。私たちは祈りによって天の神様の助けをいただくとき、聖霊が私たちを慰めるとき、どんな助け主を願っているでしょうか。私たちを愛していてご覧になる助け主です。私たちと永遠に一緒になれますように計画を立てた助け主ですね。慰めを探している人々のために多くの答えは提案されていますが、私たちは主に一番素晴らしいビジョンがあります。クリスチャンとして嘆くとき、そのような助け主がおられるように嘆いているでしょうか。お盆のときどうすればいいかと聞くとき、そのような素晴らしい助け主がおられると証しているでしょうか。今日の3番目のポイントは、お盆は恐れに希望を与えていることです。多くの人は毎日祖先の魂を恐れていると答えないと思います。お盆の伝統の中で慰めは恐れより大切なことだと思います。ですが、お盆を守ることと仏壇で拝む伝統には恐れの部分があると思います。例えばお墓参りをやめたらどうでしょうか。そうしたら罰を受ける恐れがあるかもしれません。祖先とのつながりによって人生に良い影響があったら、そのつながりがなくなったら、その影響もなくなったら当然でしょう。クリスチャンとしてそれはただ作り話と言っているでしょうか。違います。お盆には霊的な力があるかもしれません。なかったら昔のみんなはなぜそう信じていたでしょうか。また力ある霊的な影響があれば恐れるのも当然ですね。特にその力の原因が見えないと恐れるでしょう。その影響は気になるかどうかと思っている時も恐れるでしょう。 お盆のような霊的なことは謎に包まれていることだったら難しいです。しかし、聖書の霊的な存在のためのビジョンははっきり信頼できるものです。ちょっと薬の話のようだと思います。熱が出て休めなければならないようになったらどうすればいいでしょうか。医師さんへ行って相談して薬をもらいますね。説明書には毎日何回受けるとか薬の材料などが書いてありますね。でもちょっと違う解決をについて考えたいと思います。少々待ち。
これがありますね。
はい、このような熱が出ている時のために待っていました。これを飲んだら元気になるでしょうか。この中には何があるかと聞いた方がいいですね。どのようにそのような変な青い色になったでしょうかと聞いた方がいいですね。はい。私はじゃあ今日死ぬかどうかと聞いた方がいいですね。このような薬だったら、じゃあ内容とか歴史とかは全然わかりません。飲まない方がいいです。実は美味しいですが、飲まない方がいいです。医者さんからもらった薬を飲んだ方がいいですね。なぜなら、わかるからです。イエス様を信じるなら、私たちが霊的な存在を恐れることに対してはっきり分かって力ある答えがあります。何もよりも素晴らしい答えですね。その答えはイエス・キリストご自身です。聖書は霊的な力の存在と求めています。例えば、次の節を一緒に読みましょう。
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配者がこの暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。キリスト教の6章12節です。
悪霊とか霊的な力とか霊的な支配者などはこの世を影響していますね。しかし私たちがそのような悪霊、そのような霊的なものを恐れるべきですか？違います。なぜなら私たちはイエス様の力をしているからです。今日の最後の聖書箇所ですが、コリサイ人への手紙から一節を読みたいです。お願いします。
さまざまな支配と権威の嘘を排除し、それらをキリストの内戦の行列に捕虜として加えて、正しいものに変えられた。
コリサイ人への手紙15節。ありがとうございます。天の神様がイエス様の御業によって何をしてくださったでしょうか。ここに答えがありますね。イエス様が十字架で死んで復活してから、天国で万物の王様として任命されました。何でも霊的な権威や支配者はイエス様のように死んでこのように体を持って戻ったことがありません。復活の前に そのような悪霊は権威を持っていたと思っていたかもしれませんが、今は最後にきっぱりとイエス様に負けました。イエス様は霊的な世の疑問されていない支配者です。そして私たちは聖霊と祈りによってイエス様と一緒になって、イエス様を愛して、イエス様と仲良くしたなら恐れ必要ありません。またイエス様はただアイディアだけではありません。つかみにくい経験ではありません。2000年前に私たちのようにこの世を歩きました。その時に悪霊に出会った時はどうなったでしょうか。イエス様の言葉、イエス様は言葉だけでその悪霊を追い出されました。悪霊の群衆に会った時、すべてはイエス様の命令で騎士から逃げていきました。その時イエス様を信じたら悪霊を恐れるべきがないと分かりました。現在のクリスチャンもそう分かりますね。私たちは霊的な世を支配しているお方と仲良くしてから恐れる必要はありません。お盆のような文化的なとは宗教的な混ざりについて考えると、聖書の命令を守れなければなりません。しかしそれ以上にイエス様を信じることは他のビジョンより美しいビジョンを与えてくださいます。イエス様に一体感のための美しいビジョンがあります。イエス様に慰めのための美しいビジョンがあります。イエス様に霊的な影響のための美しいビジョンがあります。クリスチャンとしてどんな難しい状態にあっても、そのイエス様にあるビジョンのために生きていけますように祈りましょう。そのビジョンが周りの人々に明かしできますように祈り続きましょう。今も言うことを祈りましょう。天のお父様、この世には私たちの日常生活を影響、じゃあ私たちの周りにいる人の日常生活にも影響がある霊的な力が存在していると信じます。でもそれ以上にはイエス様がこの具体的な世も霊的な存在も支配しておられることを信じます。それが覚えられますようにお願いいたします。感謝してお祈りします。アーメン。